ニックスで読み解く英単語の仕組み。皆さんこんにちは。フォニックス英会話講師の坂下悦子です。
インタビュアーの神谷由紀子です。坂下さん、180回よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、この番組はフォニックスを使って発音力、リスニング力、英語力アップに役立つ情報をお送りしております。今日はどんなお話していきましょうか。
今日はですね、以前もポッドキャストでお伝えしたんですけれども、お母さんから、ご相談をいただきましたっていうお話の時、
の
英語について、はい、これなんですけど、やっぱりこの最近またこの小学生とこう英語のレッスンをやったんですけれども、やっぱり、なんとなくいっぱい喋ってるけど、書けないし読めないし、よくはわからないって感じなんですよ。なんか英語に触れてはいるけど、なんかこれはこれって言われましたとか、なんとなくこう言うんですよねみたいな感じで、まあいろんなことは知ってるんだけど、でもなんか書けはしませんし、なんかどういう意味か、なんかこういう時はこう言うって言われたけど、どういう意味なのかはよくわかりませんみたいな感じだったりとか。
わかるわかる。はいはい。
そんな感じで、私はもうそのフォニックスからね、きっちり、これはこうだからこうなるでしょみたいな。で、これ知ってたらこれも書けるし、これも読めるよねみたいな話をして、あ、確かにみたいな。だからこうやって書く、だからこうやって読むんだみたいなね、話をしてたんですけれども、なのでもし全国のちびっ子が、同じような状況だったとしたら、全国のちびっ子にこれを教えてあげないと教えてあげたいって感じなんですね。
ほどけてほしいし、そのお話を今聞いてると、まさしくかつての自分じゃんみたいなのが蘇るというか、先生がこう言ってたからこう、教科書にそう書いてあるからそうみたいな、やっぱり学び方を、私のみならず多分リスナーの皆さんも日本人ほぼほぼやってきてると思うので、今はまあ毎週ね、一単語ってやってますけど、こうでこうでこうだから、前回だったら try だったりとか、前回だったらいくつみたいなのがわかるので、ぜひ届けてほしい。
そうなんですよね。でも、なかなかね、やっぱ小学生とかだと、じゃあオンラインで学んでくださいって言っても、なんか全く興味ない子とかは、なんか見たくないみたいな感じじゃないですか。
勉強ってなるとね、なんか公園に遊びに行っちゃったりとかしますからね。飽きたみたいな。
で、私もね、一人しかいないので。
そう、一人以上の仕事をされているけど、まだまだ、坂下さんの物理的に足りない。人数が足りないというか。
あとは、やっぱそもそも、大人側としても、なんだろう、ここをしっかり教えることが大事って思ってる人とか、こういう風に教えられるっていうのが、を知ってる人っていうのも結構少ないんだと思うんですね。もう、その神谷さんみたいに、私だって小さい頃そうやって頑張ったんだから、あなたたちもそれで頑張ってね、みたいな。それしかないでしょ、っていうふうに思っている方も多いから、ちゃんとこういうふうにフォニックスで学んだら、理解して、分かって、読めるし、書ける。っていうところを、やっぱ大人の認識
はい。
も、ちょっとやっぱり、まだ少ないかなっていうところなんですよね。 はい。なのでね、まあ、私は今、大人向けにやってるので、まず、大人の人に必要なんですよね。なので、子供が困ってたら、こういうふうに、こういうのがあるよって、こういうふうに教えられますよっていうところをね、まあ、日本人で知ってる人をどんどん増やしていこうということで、はい、今もこのポッドキャストをお届けしておりますね。皆
聞こえ
さん、
て
ぜ
ます
ひ、
か？
お伝えくださいという感じなんですけれども、はい。
確かに自分の母だったりとか、それこそ学校の先生が、なんかフォニックスっていうのを知ってたらまた違ったのかなとか、思っちゃう部分があるので、うん、で、学校、特に英語の先生とか、それぞれね、学習指導要領あるやもしれないけど、そこにちょっとだけでも挟み込んでくれるとまた違いますよね。今後の子供たちの道っていうのが。
そうなんですよ。で、味もね、学習指導要領のね、リアルタイムのちょっと詳しい話は知らないんですけど、まあ、ちょっと SNS とかで見たところによると、やっぱこういうフォニックスとかちゃんと知ってて絶対やってあげた方がいいっていうので、授業とかでやろうとした先生がいたみたいで、でもそうすると、それは、なんかやらないでくださいって言われちゃいましたとか。
そんなこともある。あ、でも、ちゃんと教えられる人と、そうじゃないってなると、そうじゃない側が広がっちゃうと、また、あれなのかなとか、勝手な想像ですけどね、その、やらないでくださいの理由を。
そうなんです。だからちょっとね、今、なんか、現場は多分いろいろ新しく英語とか入ってきて、なんかこれをやらなきゃいけない、これはやめるみたいなのでね、ちょっといろいろ大変なんだと思うんですけれども、ちょっとね、やっぱなかなか全員に、こう、フォニックスのやり方がちゃんと届くみたいな感じではないので、そこのね、環境がちょっとでも良くなればいいなと思って、私はね、まあ、私の教えられる範囲ではちょっと全力を尽くして、やっていきたいと思っておりまして。で、やっぱり中学校になったら、もうめちゃくちゃ単語とか出てきて、書けないとか読めないとか言ってる場合じゃなくなっちゃうから、ちょっとでもね、このスペルと音の関係が分かってると、だいぶ楽に進めるので、ぜひね、ちょっとみんなが当たり前にそれを勉強して、で、中学英語をすんなり、まあね、今結構難しいから、それだけでもすんなりっての難しいかもしれない。ちょっとでもね、こう苦手意識をなくして、進んでいけるような環境をね、作れたらいいなと思っているんですけれども、あと、うちのスクールは、大人の生徒さんメインなんですけど、大人の生徒さんでも、この、なんていうの、いきなりやっぱ英会話レッスンとかなると、発音こうですよって言われるけど、まあ、とにかく真似してください。だけ。あと、なんとなくこんな感じ みたいな、なんか部分的なポイントを教えてもらえるけど、でも、今もう亀さん結構発音マスターになってきましたけど、なんか何もわかんない状況で、いきなりそのポイントだけ渡されても、やっぱいきなりやれと言われても難しくないですか？
そうですね。それこそ180回前の自分に、これとこれとこれなんで、さあ言ってって言われても、言えないと思うんですよね。口の形とか、この胸あたりの形、動かし方まで、言われても、ってなると思うんで。
例えば前回トライでやったんですけど、もうこの間もう一発でささっといけたんですけど、なんとなく、try, try, try ですって言われたら、あ、なんかちょっと口先で try, try, try みたいな感じで、なんか真似はできるけど、なんかまさにその音になるわけじゃないみたいな。
そうですね。下手したら、トラ、トラ、トラ、トライ、トライっていうので、どうにか、よってして、できたみたいな雰囲気
ト
が。
ライをちょっといじくってみましたみたい
どこまでも3文字になっちゃってるっていうような。
な。はい、そうなんですよ。なのでね、やっぱり、英語の音、まあ、私自身が、そのいきなり、ネイティブの音の真似をしましょうっていう学習だと、まあリスニング力もつかないわ、なんか発音力も、まあつかないわけじゃないんですけど、やっぱり溝がありすぎる。日本人が 英語の発音をいきなり文章でどうにかしようとか、で、その文章をいきなり聞き取ろうとっていうのを昔はやってたんですけど、それだとやっぱり日本語の音と英語の音が違いすぎてついていけないっていうのになったんですけど、このね、フォニックスでもう超一からですよね。あが、えがどうみたいな。そこまで戻るのって感じだったんですけど、でもそこからやり直したから、最終的にここも理解できるし、発音できるようになったっていう感じなので、やっぱね、大人の学習でも結構ね、今も、もうこの英文を読みたいですっていうのをいきなりやってるんだけど、やっぱできない。私1年やってるんですけど、できないんですけど、っていう人はね、結構でもいるんですよ。
あ、でも、わかります。フォニックス知らなければそっちに行きますもん、どうしても。
そうですよね。で、コツコツやるしかない。量が足りないのかも。やっぱ私に才能がないのかもみたいな風になってしまいがちなんですけど、まあ大人の人も子供の人もやっぱり日本語と英語って全然違うから、まあさっきのね、小学生の綴りの覚え方とかで言ったら、やっぱり日本人はローマ字と英語は一緒みたいになっちゃってるから、読めないし書けない。だから、もうそうじゃなくて、フォニックスで音読みでとか、サイレント E でみたいなルールが分かったら、あ、違うんだ、こうやってやるんだっていうのが分かるようになって、スムーズに読めたり書けたりするようになるし、この大人の人の発音とかリスニングをどうしたいっていうところも、なんか音がつながって、なんか変な音でちょっと分からないんです、早いですっていうのも、いいですね。一音一音つながってるから、もういつもつながるもんなんですっていうのが分かった、そのつながって、あ、つながるみたいなところで焦る必要はなくなるわけですね。
確かに確かに。
はい。なのでですね、ちょっとね、今年、英語を話せるようになりたいという方は、ぜひね、落ち着いてフォニックスの一音一音から始めていただくと、最終ゴールね、これ最短でたどり着きますので、このね、配信も過去回たくさんいろんなレッスンをやっておりますので、今公開が、最初の10話と、最新の10話のみなんですけれども、概要欄のメルマガに登録していただきますと、過去回の音声リンク全部差し上げていて、あと、ちょっとね、量が多いので、私の方でポイントを厳選した厳選集っていうのもお送りしておりますので、過去回からしっかり復習されたい方は、ぜひね、そちらのメルマガの方も登録して、過去回のレッスン受けてみてください。
ぜひやってみてください。お願いします。では、今回も一単語やってみましょう。お願いします。
はい。じゃあ今日はね、4月ということで、ちょっと今回は前回のトライよりは難しいかもしれないんですが、4月っていう月の名前の英語。
4月か。なんか月とかはな、独特なんですよね。
月ってね、結構難しいんですよね。
エイプリルですね。
そうです。エイプリルフールのエイプ
エイ
リ
プ
ル。
リ、そうですね。
過去回で確かね、エイプリルフールの時に、フールと
ールが
は
これ
確か
出
やっ
ま
て、
した。
エイプリルは飛ばしてきたので、
そうです。とりあえず今回はいいですって言われたエイプリル
ちょっ
が
と
つい
ね、
にやってまいりまし
難
た。
しい。ちょっと難しい。でも今回は行きましょ
エイプリル。
う。
綴りは APRIL ですね。
今の神谷さんならいけれるはずです。で、もう、読み方をお伝えしちゃいましょう。まあ、ゴールがエイプリルっぽいっていうのは分かってるので、最初の A は、エアじゃないでしょうね。エプリルとか言わないので。これは名前読みでいきましょう。P, R。で、適当 L。
出た。適当 L。
適当 L なので、まあエネルギーは前半に使えばいいわけですね。
ってなると、
ちょっと
適
難
当
しいで
L。
すね。
これなー、バランスがなー。エイプリル。違う。エイプリル。エイ。お、お。
感じ感じ。
エイプリル。エイプリル。 なんか違うけど、こんな感じ。
もいい感じです。もうポイントとしては、こ の、テイプリルみたいな、こういうまっすぐな感じがなくなれば、もう、まあいいです、もう。ほぼゴールにたどり着いた感じ。で、後ろの、プリル、リルじゃないんですね。レオ。レオ。レオ。エイプリル。エイプリル。そんな感じ。エイプ
April. April.
リル。
April.
で、後半のエネルギーもうちょっと抜きたい。
April. April.
April.
April. April. April.
そう。
本当に抜きました、今。ちょっとさっきまでは知っ
抜いて、プルーで、そこはまあ、力入れなくていいです。
エイプリル。エイプリル。もうほんと、ほぼほぼ言ってないです、もう、この辺。
そう、思い切って抜くのが大事なんですよ。日本人ね、頑張って言うよりもね、抜く方が難しいですよね。
刻んで難しいですね。なんか抜くって言っても、ちょっとは言っとないといけないんじゃないか、みたいな。もうほんと適当です。
いい感じです。
弾き
いいで
ます くってよう
ね。
やく近づけました。
そのくらいのね。やっぱ日本語と英語は違います。エイプリルに寄せなきゃみたいなのはいらないわけですね。
エイプリルとは全然も違いますね。
そんな頑張って言わなくていいです。April。
エイプリル。
素晴ら
みんな
しい。
絶対発音をお家の中に帰ってからでいいのでやってみてください。割と言ってないです。
もうそのくらい、しっかり言って April って言ったらね、すごい不自然なので。そんな感じで。で、まあ、ちょっとね、最近聞きました。今日初めてですっていう方は、いきなりちょっと難しいですねって感じだと思うんですが、これもね、積み重ねをしていけば、ずっと聞いていただいてる方、ちょっとつかかったかもみたいな感じでできたと思いますのでね、ぜひね、過去、179回分ありますので、それでね、英語の音の特徴とか口の形とかね、確認していただくと、なんとなく、こういう感じかな。このね、力を抜くっていうのを過去にもやっておりますので、ぜひね、そこを参考にしてやってみてください。
ぜひお願いします。それでは、インフォメーションお願いします。
いつもお聞きいただきありがとうございます。ここでリスニング力を本気で変えたいあなたに大切なお知らせです。これまでもお話ししている通り、英語はたくさん聞くよりも自分の発音が変わると一気に聞こえ始めます。もし今英語に聞き取りにくさを感じているなら、英語の音にズレがあるのかもしれません。概要欄に発音からリスニング力を変えるトライアルレッスンをご用意しております。60分間であなたの音を聞きながら、なぜ聞こえないのか、どうすれば聞こえるようになるのか、その全体像と最短ルートをお伝えします。英語をもっと楽に、自然に聞き取れるようになりたい方は、ぜひ概要欄をチェックしてみてください。
本当に自分の癖って自分じゃわからないので、全体像をしっかり把握して最短ステップで取り組むと一番早く確実に変わります。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。それでは今回はここまでということで、ここまでのお相手は、
肉声会話コースの坂下悦子と、
生徒インタビュアーの神尾由紀子でした。それではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。